ぐすらじ。
いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長の
玉純こと玉城純と
看板娘のあずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。
はい、本日は収録にてお送りしておりますぐすらじです。ぐすらじの紹介をさせていただきます、
はい、
体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体むくんでいませんか？ぐすらじでは心と体のプロ、メインパーソナリティの2人がここ沖縄の那覇から健康に関するさまざまな話題を、時にはゲストを迎えてお話しします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオをぜひお楽しみください。はい、
さあということで始まりましたけれども、私たちの紹介もしましょうか。
そうですね、
じゃあ玉純からお願いします。
はい、店長の玉純です。よろしくお願いします。沖縄県民が全員健康になったらどうなるのかなみたいな日々妄想して実践している理学療法士を資格を持ったものです。今は保険を使わないで実費でのリハビリなど、あとは後進の育成などを携わっております。よろしくお願いします。アズアズ。
はい、そして私アズアズこと能見あずさはですね、沖縄の那覇市メカルというところにサロンを構えておりまして、温活とアロマ、温活は温める方の温活ですね、とアロマテラピーを使って、施術トリートメント、オイルトリートメントをしたりですとか、あとは、講座、体をケアする講座なんかをやっておりますので、ぜひ、この体のプロ2人がですね、皆さんが耳から聞いて健康になれるような情報をお届けしたいと思いますので、ぜひお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
検査や治療の手順をアニメーションでわかりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか？
メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
ぐすらじ。
さあ今週も始まりましたけれども、毎回ですねメニューを決めているんですが、今日は、
はい、
ゲストを迎えております。
はい、
早速呼んでもいいでしょうか。はい、この方です。お名前からお願いします。
泉崎ファミリー歯科の院長の下所由美子と申します。
はい、由美子先生、実は2回目
はい、はい、2回目です、
ね、グスラジ、耳グスラジオ初めてゲストが2回目
そうですそうです、
由美子先生が初めてです、
はい、光栄です、ありがとうございます
はい、ちょっぱな由美子さん、由美子さんってお呼びしましょうね、はい、めっちゃ緊張してますけど
あのまだ前回の放送見てない方はね、ぜひあの一度復習をしていただきたいんですけれども、由美子先生、泉崎ファミリー歯科ということで、はい、場所はどちらにあるんでしょうか。
ハーバービューホテル の, あの近くに、最近新しくあの泉崎流房があの再開店したんですけども、はい、その泉崎流房のあのからハーバービューに降りる坂の途中にあります。あのヌージボンボンっていうカレー屋さんの斜め向かいですね。
はいはいはいはい、美味しいですね、あちらも。
そうですね、
その前に食べた後に、あ、食べた後に言っちゃダメか
食べたのにすごい指摘されちゃ う見焼き残しがって言われちゃうから
カレーがカレーが
ちょっと黄ばんでますけど
さっきカレー食べたのみたいな。いやいや、でもだって歯医者行った後に食べに行っちゃいけないですよね。
いやいや、食べて大丈夫です。
あ、いいんですか。はい、私勝手に、うんうん、歯医者さん行った後はなんか物食べれないと思ってました。
あ、でもなんか、うんうん、この間教えてもらったのが、麻酔した後は、うんうん、こう感覚が、うん、あのだらってないから、うん、あの食べるなら気をつけてくださいねって教えてもらった。
あ、それだけですか。
麻酔をしたりだとか、うんうん、あと麻酔は麻酔が切れるまで 1,2 時間とかは気をつけてもらいたいんですけど、はい、あと例えば仮歯をつけたばっかりだとか、
はいはいはい、
あのセメントっていうものでつけていくんですけど、うんうん、それがまあ30分ぐらい固まるのに時間かかったり、はい、1,2 時間かかったりっていうものがあるので、
そういう時は
注意があります。
なるほど、
基本的に注意がなければ問題はないです。
お、そっか、うんうん、まあ、歯石取った後とか別にね
問題ないですね、
うんうん、あ、うんうん、勝手にだから美味しいもん、歯医者行ったら美味しいもん食べられないから、うん、行くのやめようとは思わないですけどって勝手に思います。
美味しいものっていう選択肢がない
ね、全然あの関係ない話でしたけれども、
はい、というわけで今日はね、そうそうそう、泉崎ファミリー歯科の院長の、はい、
由
美子先生に、ね、来ていただいてますけども、ちょっと先にですね、うん、あのグスラジではスポンサーを募集しております。
はい、お願いします。
で、毎週月曜日に、月曜日の放送で CM を流させていただいたり、 SNS で紹介させていただいております。グスラジがあなたの会社を応援します。
そしてですね、はい、スポンサー様のチュンチュンのウィズヤブサチから実は、各週でセンベロのペアチケットをプレゼントしているんですね。
はい、
今週もお一人、
はい、
ペアで、
一人にペアで、
はい、センベロチケットプレゼントいたしますので、はい、プレゼント欲しいよっていう方は、センベロ希望と書いてメッセージを送ってください。
はい、本日は収録放送ですので、はい、ライブ配信でツイッターと、うん、Facebook ライブ配信しておりますので、はい、希望の方はコメントそこにいただけると、うん、すぐ、反応できるかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで
早速話聞いていきたいんですけど、
はい、どんどんいきたいですね。
あの前回の復習というか、前回はどういうお話をされたのかも少し聞いてもいいですか。
うん、はい、そうですね、前回、まあ、歯のこととか、うん、すごい、まあ、基本的なこととか、うん、僕があの歯医者にほとんどいたことないっていうところから基本的なことを聞いたんですけど、
はい、
実際歯医者ってどんなことするとこですか。
歯医者は確かにあの、うん、まあ、虫歯の治療だとか、うん、あのそういったところも入れ歯を作ったりだとか差し歯を作ったりだとか、うん、そういうところもあるんですけれども、はい、私が理想としているのは、はい、こうもう虫歯にもう治療してもう虫歯が ない人でもいろんな知識を持ってもらうためだとか、はい、歯ブラシの仕方だとかこの良くなった状態を、うんうん、あの維持していけるようにいろいろなことをお伝えしたいと考えてますね。
最近予防歯科とかってよく聞きますよね。なんかそもそも、はい、歯医者のイメージってやっぱり虫歯になった人がいるみたいな、
うん、イメージね、ありますね、
うんうん、予防歯科って一体なんか何を した方がいいんですかっていうところ
で、予防歯科というのはやっぱり、委員としてもう全体で取り組まないとやっぱり達成できないことだと考えていて、はい、予防っていうのはこの患者さんにいろいろな検査をして、うん、もう全てのリスク検査とかそういうのも全部行っていってですね、その患者さんの状態が分かった後から取り組んでいくようなことなんです
ね。検査、
はい、
どれぐらい虫歯、その検査っていうのは何が分かるんですか。検査があるんですか。
そうですね、検査っていうのは、レントゲン、全体のレントゲンを取ったり、
はい、
この歯が
右下だけ痛いから右下の1本だけ写真撮ってっていうことじゃなくて、うん、もうお口だったり顎全体映るレントゲンがあるんですけど、はい、ごめんなさいねレントゲンを、
はい、今日ですね、実は僕が泉崎ファミリー歯科に、はい、何年ぶり十何年ぶりに、はい、歯医者にお世話になることになりまして、で、で今今ね、ラジオだったら見れないんですけど、
ちょっと
YouTube だとね、これ自分のですね、
はい、そうです、
はい、浜潤のですね、はい、歯が露出されておりますけども、
はい、これ浜潤の歯、
浜潤の歯ですね、うん、はい、
でこういう風にこの、うん、今本人が気になっているところだけじゃなく、全体を一旦レントゲンで確認したり、歯周病の状態ですね、歯茎の歯周ポケットという深さを測っていくんですね、はい、
歯周ポケットって実際どことどこの間なんでしょうか。
歯周ポケットっていうのは、はい、歯と歯の付け根 の、 はい、歯茎があるんですけど、はい、歯茎を支えてる骨までの距離を測るんですよ、ね、
うんうん、
はい、それが何ミリあるか、
はい、
基本的には2ミリぐらいな、はずなんですが、はい、人によっては、はい、4ミリだとか6ミリだとかっていうところを把握しないといけないんですね、う
んうんうん、これは全部測っていくみたいな感じですか。1本ずつ
1本ずつ測っていくんです、
これもちょっとカメラに映してもいいですか、
はい、深い と、うん、今普通が2本、
あ、2ミリですね、2ミリですね、
2ミリあって、はい、今僕の、 アズアズのところのカメラで、はい、映るかな、映ってるのかなこれ、うん、ライブ配信に映して、
うん、ライブ配信に見ます
っていうわけでやってもらってますけど、はい、僕のも多分ね4ミリとか、
そうですね、
5ミリあったかな、うん、
4ミリが最大でしたね、
あったりしてこう細かく見ていただいたんですけど、
で4ミリあるところでも例えば骨がもう溶けてしまっているのか、それとも歯茎が腫れているだけなのか、うん、でまたちょっと治療方針も変わってきていくので、
歯周ポケットを4ミリで分かることじゃなくて、はい、それ一つの数字で、
数字で、そうです
ね、何があってのまた
その状態が、
状態
が、
ね、
人による、
うん、なんか歯医者さん行くと2とか2とか、はい、なんか言うじゃないですか、はい、こうなんか専門用語でこう言葉を言い続けるみたいな、
なんとかかんとか
みたいなね、
なんとかかんとか
知らん、質
そうそうそうそう、あれは
なんか H2O とか言い始める
そうです、そうです、 C っていうのは虫歯のことです
はは、あ、なるほど、は
い、虫歯の進行度合いで1度、うん、2度3度っていうのがあって、1度までだったらこの、うん、虫歯って3層に分かれてるんですけど、
はい、
3層のうちの1層目まで、
うんうん、
で C2 だったら2層目に入っていて、ほうほうほう、 C3 だったら歯の神経まで虫歯がいってるよっていうことで治療方針が変わってくる、
こう見られてて、はい、C3 って言われたらうっ、ってなる、
C3 になったらちょっと虫歯大きいなみたいな
っていうなるんですね、
はい、
は
あ、これいつもは気になってたんです、何言ってんのかみたいなそれは虫歯なのか何なのか教えてくれよみたいな
じゃあ気になりますもんね、
う
ん、
そうそう、
それ以外に何がこう見てるんですか、虫歯以外は、
虫歯以外はその歯周病の状態、歯周ポケットだったり、
うん、
この磨き残しの状態ですね、この歯周ポケットが、歯周病がたくさんある人でも、うん、磨き残しがある人とない人で指導方法がまた変わってくるんですよ、
お、面白い、磨き残しがあったら歯ブラシを指導するんですか。
磨き残しがあったら歯ブラシをしっかり毎月毎月指導していくことが、うんうんうん、改善のきっかけにはなると思うんですけど、はいはい、
いや私でも歯周病の人って勝手に歯磨き、うんうん、磨き残しがあるからそうなると思ってました。
でも人によってすごくちゃんと磨いてるけど歯周病がもう進んでる人がいるんですよ。というか歯周病って一旦骨が溶けてしまうと回復することはないので、はい、本人がこう頑張って歯ブラシとかちゃんとできるようになってもこの歯周病の状態っていうのは残っている。
そう
そうそうなんです、うん、
はい、
そう、
良くなってる場合もあるんですけど、
歯周病、
うんうん、
なんで歯周病になるんですか。
歯周病になるっていうのは例えばプラーク、そうですね、
プラーク
最近ですね、
聞いたこと
そうですね、うん、食べ残しとかが、うん、何日も落とさ歯ブラシで落とせないでいると、うん、だんだんちょっと硬くなってきて、はい、ネバネバしてきて、はい、普通の歯ブラシは取れないものになってくるんですね、
ほうほうほう、
そういったものがずっと慢性炎症を出していくんですよ、
うんうんうんうん、
慢性炎症を出していくと、うんうん、歯周ポケットって言われる歯茎の歯と歯茎の境目のところが炎症を出していくと、
うんうん、
だんだん骨が壊れてしまうんですね。
うーん、
で あの骨がどんどん壊れて歯周ポケットが深くなってしまう、歯周ポケット歯茎の深さが深くなってしまうと、4ミリとかになると自分の歯ブラシでは取れないんですよ。
あ、そうかそうか、もう歯ブラシが届かないような、
そうブラシが届かないので、はい、でそうなってくると、まあ、頻繁に歯科医院でねしっかりきれいに取れたらいいんですけど、お掃除して取れたらいいんですけど、そういった状態がご自身ではケアできないので、どんどんどんどん進行してしまうんですよ。で歯周病っていうのは痛くないんですね、あんまり。あんまり痛くないので、痛くなるまで放っておく人が多くて、気がついた時に歯がグラグラでもう抜かないといけなくなっちゃったりするんですね。
痛くなった状態って一体どの程度のところにまで来てるんですか？
痛くなった状態、歯周病って4ミリとかだと多分全然痛くないんですよ、でもこの5ミリとか6ミリとか歯がどんどんゆらゆら動き出すと、噛むとき痛いなみたいな感じ
に、噛むと痛かった、
はい、で1本歯が抜けちゃうと、はい、どんどん隣の歯とかも負担がかかってくるんですね。でどんどん抜くのが抜けるスピードが速くなっていくんですよ。
あ、じゃあ1本目大事なんですね。
そうですね、
そこまで行く前に行かなきゃいけない、
ね、いけないってことですね。でもその痛くて気づいた頃には1本目が終わってる可能性もあるから、
あんたの1本目終わって
ますみたいななるから予防歯科っていうか、そうです、ね、やっておくのが大事
な、ね、はいはい、
ちなみに、歯周病かどうかとか、いやもうあんた1本目やばくなる前に行きなさいよみたいな、自分で何を見たらいいかとかって分かりますか？
自分で、あの歯ブラシの時に出血する、血が出るかどうかですね。正常の状態だと血は出ないんですよ、でもなんか出血してるなと思ったら、この歯医者さんに見てもらって、この歯茎の検査、歯周ポケットの検査をしたり、なんだろう、自分の歯ブラシの当て方が間違ってるかもしれないし、力の当て方とか、
そっか、めっちゃ
ガリガリやる人もいるし、
傷ついてまんがなみたいな感じ、
ね、あんまり強くするとね歯も削れちゃったりするんですよ。
あ、
強すぎると
ね。でもこれあの、強すぎる歯ブラシの人っていますよね、
いますいます、
よく聞くんですけど、
なんかおじさん多い感じですね、
ガシャガシャガシャガシャガシャガシャ、そんなやらんでもいいからみたいな、
竹でやってるみたいなイメージですね、
竹でやってる人多いです
か？なんかそういうすごい硬いのでやってるような人いますよね、ちなみに自分がこう、何回今4回かな、
4回か5回、
はい、5回かぐらい、泉崎パーミー歯科に行って、最初はこう、歯周ポケットをまずこう全体を簡単にこう見ていただいて、どんな感じみたいな状況を見て、で2回目ぐらいにこうすごい細かく見ていただいたんですよね。そうそう、それってなんかこう段階を経ていくんですか、大体。
で玉城さんの場合はもう十何年ぶりに歯科に来ていただいたこともあって、かなりこうあの腫れが強かったんですね。腫れが強いと
歯ブラシしてても、あの血が出てきて、これは無視しようと思ってずっと生きてきたので、
そうなんだ、
そういえば血出てんなと思ったんですけど、
あ、じゃあちょっと一本目やばくなるぞ的な感じだったんですか？
でもね、まだまだこのお若いので、その歯が抜けるほどではないんですけど、でも歯石がたくさんついてて、
こう、まあ、10年ぶりって言った
らそうですよね、歯の掃除をいきなりこの歯医者さんで超音波とかでキンって掃除するじゃないですか、あれも炎症が強い方とか、すぐに触ると痛くなっちゃうので、まず歯ブラシの指導だったり、あの痛くない程度の、歯石をまず取っていったんですね、でだんだん歯茎が引き締まってきたりすると、もっとこの深いところまで歯石を取れるように、
アクティブな治療ができるように、
そうなんです、今はもうそーっと痛くないところだけまず、あの歯石を取っていく、
最初は取ってもらった時は、麻酔とかかけずに、普通にこう取ってもらって、でもそれでも腫れてるからちょっと痛かったりして、でも、
歯石取るのに麻酔、
そうなんです、あの、あずあずさんは分からないかもしれないんですけど、歯周ポケット、まあ、3ミリとか今測っていたんですけど、4ミリ以上の方っていうのは、あの深いところまで歯石を取る必要があるんですね、そこの場合はあの手作業で、あの細かいブレードみたいな 刃物で取っていくんですよ、それはもう麻酔しないとちょっと痛いので、
あ、なるほどね、
なので麻酔して歯石を取りっていうのはちょっと歯周病があの、段階的にある人にやっていくの、全員はやられたことないかもしれない、
そう、なんかこうなんだ、表面麻酔って言うんですか、
はいはいはい、
なんか噛み締めて、なんかしびれてきたなって言った後に、
そうですね、なんかクリームみたいな歯茎に塗るんです、
でしびれてきて、その後に注射ですかね、
です、はい、
してもらって麻酔してみたいな、
で歯周、歯垢、
歯垢、
歯石、歯石、を取ってもらったんです
か？4ミリのところをこう
なんかグリッと入れて、奥のポケットの奥のものを取ってもらう、
そうです、手作業で取って
ですね。なんかすごい手作業で、うん、申し訳ないなって思
って
すごい丁寧にやってもらいました、
ね、ちょっと歯周病の治療っていうのは長くなっちゃうんですよ。なのでこの若い方っていうのはあれ歯の掃除って2回ぐらいで終わったんじゃないみたいなイメージがあるかと思うんですけど、歯周病をちゃんと治療するってなると、うんうんうん、2回お掃除をするのはこの歯茎の上のざっとした掃除だけなので、うんうんうん、4ミリとか6ミリのところはそこだけ細かく1本1本取っていくんですよ。それがあの全部ある方っていうのは6回に分けないといけないんですよ。保険の制約があって、
うん、あへあそんな制約があるんですか。
そうなんですよ。
これすごくぶっちゃけたことを言うと、はいはい、よく、はい、歯医者さんの治療って、はいはい、なんであんなに何回もわざわざ細かくやるんですかって疑問に思うから面倒くさいから行かないみたいな、
あそんなに細かく、あ、まあ、自分も確かにね、
はい、なんか一発で何時間かけてもいいからさっと終わらせてくれみたいなのが、うんうん、なんかこう、うんうん、ユーザーの正直な内心、
うんうんうんうん、あそういうのって保険で決められてるんです。
そうです、
ね、初めて知った、
うん、もうしょうがない
ですよ。どういうことですか、決められてるっていうのは。
例えば歯のお掃除、はい、この先ほど の, この、うんうん、まあ、麻酔してのお掃除じゃない場合は、はい、あの1本につき14本で決められてるんですよ。上顎だけとか下顎だけとか決められてて、であのそれが分けてやらないといけなくて、うんうんうん、分けた後さらに1週間空けてからもう一度歯茎の検査をして改善してるかチェックして、それでまだ4ミリのところがあったらそこはあの4本かもしくは6本ずつしかできないんですよ、治療が、
麻酔してのお掃除が。決められてるんですか、
はい。でも私はすごくそれはいいことだと思ってて、はい、歯周病って、うん、あの私たちがあの歯科医療者が治すんじゃなくて、うんうん、ご自身でご自宅でしっかりケアをしていかないと絶対治っていかないので、うんうんうん、ね、一回こう全部さっさって掃除しました、でもその後何もいつも通り、うんうん、あの全然磨けてない人とかだと、うんうん、何ヶ月、ね、歯医者に、ね、1年に5回ぐらい通ってもらっても家で何もやってなかったら何も変わらないわけなんですよ、
はいはい、
なんでそういうこう指導といいますか、あの反応を見るみたいな時間でやっぱ大切かな、
患者さんを教育するじゃないですけど、うん、習慣をちゃんと変えるためにも通った方がいい、
うん、そうですね、うん、習慣とちゃんとできてるか反応をこっちもチェックするみたいな意味で、やっぱ少しずつステップになってんだろうなと思って、うん、
あ、なるほど、
やっぱりね声帯の反応をなで治っていくわけですから、うんうん、ね、1回で全部やったところで、うん、あの生活習慣変わってないと変わらないわけですよ。
これはもう生活習慣も一緒ですよね。
全部一緒ですね。
うん、
どの分野も
生活習慣。
だからこういうね、一回で全部やってくれたらって人がいるけど、うん、そういうのじゃないっていうのは、うん、まあ歯も何でも一緒ですね。
ボディーワークをボディーワーカーというか体を触る人たち、うん、私たちからしても、ね、病院もそうだと思うんですけど、うん、ついつい病院が治してくれるとか、うん、なんかこうマッサージしてくれる人が治してくれるって思いがちなんです
よ。
よくするのはあなたですよみたいな、
う
ん、ね、いくらここで、ね、ほぐれて、ね、うん、いい状態になってもお家に帰っていつものことやってたら、うん、
またバリバキバキバキ
みたいな、また戻るよみたいな、うん、歯も一緒ってことですね、
そうですね、
うん、ちなみに歯科衛生士さんに1回目、はい、まあ、十何年ぶりに行って、はい、2回目の時に、うん、あ1回目にこう、うん、磨きの指導してもらって、はい、で歯ブラシ買ってみたいなやって、うんうん、で2回目に褒めてもらった時は非常に嬉しかった、ね、嬉しかった。
でもね、
よくなってますねって言われるのが、うんうん、本当に嬉しいですね。
でもね、
大人が褒めることないし、
ね、でもね、うちの衛生士本当にみんなすごくて、患者さん の, このモチベーションみたいな、うん、この寄り添って話してくれるので、うん、すごく私もはみんな上手だなとか思って、
これはでもなんか歯医者さんにそうい
うみたいな、
そういうイメージありませんでした。
ですよね、
うんうん、歯医者って褒められるんだみたいな、
褒められ、そう褒めてもらって、
ただ歯って終わりみたいなイメージだった、うん、けど違うんだ、すごい、うんうん、泉崎ファミリー歯科行こうって感じ。
でも本当そうですよ、
歯ブラシして褒めてくれるんだったら行きます、
うんうん、なんか普通なかなか歯ブラシの時間とかもあんまり取れなかったんですよ、うん、今までの勤務先とかだともう治療で忙しくて、うんうんうん、あの歯ブラシとかも正直あんまりしてなかったんですね、
う
ん、ですごくいいセラミックの歯とか入れても、いやめっちゃ歯垢ついてるなみたいな、これっていいんだろうかみたいな思ってた時に、はいはい、やっぱり自分が開業するんだったら、うん、衛生士もベテランの衛生士をたくさん揃えたんですよ、うん、でベテランのだけではなくこう本当に患者さん本位でしっかり治していきたいと思ってる衛生士を揃えを集めたので、すごく患者さんに対してもう頑張りましょうみたいな、頑張りましょうというかこう毎月歯ブラシ指導がすごく患者さんも楽しみにしてるみたいで、
それはまたなんかちょっとイメージが変わるかも、うん
う
ん、
1時間ぐらいかけて歯ブラシ指導とかしてたりする時もあるんですよ。
まあでもそれが生活習慣っていうか変えるから、治療する云々よりも本当は
そっちのが大事みたいな、ね、うん、結構統計でもなんか歯ブラシ掃除、歯の掃除だけしてた群と、うん、歯磨き指導もして、うん、歯の掃除もしてた群、うん、両方するとやっぱ歯の掃除だけしてた群は何にも変わらなかったみたいな
統計資料もあって、
やっぱ歯ブラシ指導の時間が一番大事っていう論文が出てて、そうだったんだみたいな。でも意外とねできてないんですよ、いろんな歯医者も。私もいっぱい勤めたんですけど、
そう、うん、そんななんか、ね、イメージないっていうか、うん、私矯正してたんですよ、はいはい、うんうん、昔
歯のね、
そうそう、だからその時に、うん、すごい歯ブラシ指導させられたから、うんうんうん、そういうイメージあるけど、なんかいかに歯を磨くのが大事かっていうのが、うん、なんかだんだんまた薄れてきてるっていうか、う
んうんうん、ね、矯正歯科はしっかりしますもんね。
そう、あれついたら大変ですもんね。なんかやったことないか分かんないけど、うん、こうね、いろいろこうついてるから、
そう、器具がついてるから、う
ん
う
ん、とても虫歯になりやすい
よね、うん、あ、虫歯になりやすいんですね、あれつけたまま
磨けない、うん、上手に磨けないから、
そうなんだ、
きちんとこう歯ブラシの持ち方から、うん、当て方から、うんうんうん、磨く順番からすごいわざわざ毎回毎回のピンク色の歯垢がどれぐらいの磨き残しがないかっていうのを毎回調べて
やったんだね、うん、なんか自分が15、まあ、元々、はい、まあ、虫歯もなかったし、うん、比較対象がないので、うん、なんか歯医者に行ってる方に、うん、何、化粧さん、あゆみこさんのとこ行ってほしいですね、うん、分かんないこれスタンダードか、これ何丁寧なんだと思っちゃうから、はい、
あ、なるほどね
そうそうそうそうそう、めっちゃ丁寧だなと思うけど、うん、なんか他の歯医者さん聞いて分かんなくて、その自分のクライアントさんで歯医者さんを3つ4つ回ったんだよねみたいな、うん、え、なんでみたいな、うん、って言って話聞いたら、こう説明がなくてとか、うん、なんかすごいよ、え、そんな感じなんですか、うち全然そんなじゃないですけど、うん、みたいなのがあって、
私沖縄に帰ってきてから歯医者さん行ったことないや、そういえば、
あ、内地
で、私
帰って何年、今
帰って4年、5年か、5年半ぐらい、
歯石溜まっててくれたらいいな、
いやそんなこと言わないよ、でもだってそんなだけやってなかったら溜まってますよね、
う
ん、普通、
そうですね、いくつかはあるとは思いますね、
6、
うん、
まあでもありえるかなみたいな、
うんうん、
そうなんだよね、そうなんだよねとか言って、うん、ちょっと別人の話していいですか、
はい、
いや普通に今ふとなんか染みたりする人もいるじゃないですか、
はいはいはい、
それは歯周病とは違うんですか、うんうん、
染みたりするのは知覚過敏というんですけれども、はい、歯周病の症状の一環として出る人もいるし、うん、そうではなくて出る人もいます、
うんうん、へー、うん、なんかそう、4年5年行ってない、うん、4年5年どころじゃないな、多分私も6年ぐらい行ってないかも、
うん、
子供を産む前に行ったっきりとか、うんうんうん、なんか奥歯の根元のところが磨くとなんか刺激を感じるんです、
はい、でもね、これはね、例えば矯正してたと思うんですけど、はいはい、矯正してると奥歯に結構力がかかるので、うんうんうん、ひょっとしたら奥歯の歯茎が下がってるかもしれないですね、
下がってる、
うん、下がってるってことはなんだろう、歯石がどうこう、
歯石がどうこうというよりも歯周ポケット自体が低くなってる、
は
い、歯の根元が見えてるっていう場合もあるんです、
あ、それかも、
矯正してる方はこの矯正の、まあ、デメリットの一つとして、その歯肉、はいはい、歯茎が下がってるっていうのはやっぱり起こってしまうんですよ、
なんでそうかもしれない、その歯肉が下がるっていうのはどうなるんですか、
歯肉が下がるとですね、この歯の根元っていうのはこうセメント質っていうものがあるんで、
はい、
歯って3層に分かれるんですけど、うんうんうん、その根元の方は、うん、露出、歯茎から見えてしまうと染みてしまうんですよ、
う
ん
う
ん
うん、
歯のツルツルした面、この硬いところっていうのはそういう染みたりはしないんですけど、虫歯で穴が開いてない限りはないんだけど、
絶対それだ、
歯の根元はね、
絶対にこうやって、
それって歯茎上がってくることは
ないですね、
ないんですね、ないんですねって、ちょっとなんかニヤってしちゃってる、
詳しく聞いてもいいですかこの後はい、
じゃあ一旦ちょっといいですか、
はい、
グスラジはですね、ヘイムナハさんから毎週月曜日の15時から放送しております、はい、収録放送、はい、今日は収録放送ですけども、収録の模様は Facebook や、Twitter などで生配信しておりますので、リアルタイムでリックスラジオを、お楽しみいただくことができます。そして、YouTube とポッドキャストで過去の放送分もいつでも聞くことができますので、ぜひグスラジオを検索してみてください。毎月一度は生放送も、しておりますので、情報を Facebook や Twitter をチェックお願いいたします。そしてグスラジでは
リスナーの皆様からこれどうしたらいい、これが知りたいなど健康に関する疑問質問、番組への感想をお待ちしております。メッセージはぐすらじ .780@gmail.com ぐすらじ .780@gmail.com までいただくか、耳ぐすいラジオのホームページのお問い合わせからもメッセージいただけます。よろしくお願いします。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ。サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モティエ当てゲームをしたりキャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
泉崎ファミリー歯科の由美子先生をお迎えしておりますけれども、先ほど、私の矯正からの歯肉が下がっているというお話をして、
そうですね、露出していけないところが露出しているかもしれない、
露出していると。でそれを聞いて玉汁が嬉しそう、はい、おいおいおいおいみたいな
別に嬉しくないですよ、なんかちょっと表情に出ちゃっただけで
出てるかなね、いやでもなんかこう矯正してる人ってちょこちょこいるじゃないですか、
はい、
だからなんかそのデメリットって私知らなかったっていうか、
だからメリットはねこう綺麗になる、
まあまあまあ
ですか、
ですか、
やったことないから分かんないんですけど、
綺麗に治ったり綺麗に噛めるようになったり、
なったりがメリット、
虫歯になりにくくなったり、
なりにくくなったり、
私だって前ゴジラみたいだった、
あ、前歯が
なんていうのかな、前歯がスキッパで、でここの八重歯みたいなところなんかと全部デコボコ、でなんか入り組んでるみたいな感じなんですよ。だからこうやって歯出して笑うのがコンプレックスっていうか、昔の写真は必ず口閉じて笑ってるばかり、
うん、そうなんだ、
今は歯出して笑うじゃん、ガーみたいになるから、それが嫌だったのが中学校の時に、まあ、親のね、親なんですけど矯正してもらって、そうだからいいと思ってる、
デメリットはどんなことがあるんですか。
デメリットというかこう矯正ってどうしてもこう、例えば顎が小さくて歯は大きくてこうガタガタに並んでるんで、どうにかしてこう並べないといけないってなったら、やっぱりどうしても歯を抜いたりしないといけないがあった
り、私、
6本で
そうさっき言ったんですけど、私矯正した時に6本歯抜いてるわけ、そう、6本ってすごいですよね。だから全然歯入らないタイプだったってことですよ、
そう
これって顎見て分かりますか。
顎を見て分かります、はい。
私の顎ちっちゃい、
歯と顎の金を見たら、ちっちゃいかなっていうところ、
私子供のうちの親が言うんですけど、子供の頃硬いもの全然食べさせなかったって、
あ、そうなんですか、
そう、なんかやっぱあの子供の昔は子供はなんかドロドロっていうか流動食みたいな離乳食をあげるのがなんかいいって言われてて、
なるほど、
で でもあの、うん、うちの子10歳ぐらいから、うん、なんか固いパンガジガジ揚げたり、うん、干し芋とか、うん、スルメとか、うん、噛めるやつを結構特に第一子は揚げてることが多かったんですけど、うん、なんか子供のこの歯並びとか顎の発達とかってなんか関係あります？食べるの、
あのしっかり噛む、うん、あの食事じゃない、例えば本当に柔らかいのばっかり噛んでしまうと、うん、歯並びもうまく成長しないって言われてます。
へ
え。やっぱりそのあの指導方法ってどんどん変わっていってるので、
うんうんうん、
例えば30年前の離乳食の指導と今の指導ってどんどん変わっているんだよね、はい、昔のお母さん時代の時って多分親がくちくち食べたのをなんかあげてたみたい。そうそう、昔本当そうだったみたいで、そうそう、だんだん
聞きますよ ね、
ね、この論文とか世界でシェアされたものが日本でも取り入れてきて、はい、こう、ね、指導が変わってきたりしてるんですけど、うんうんうん、なのでこの噛む回数がやっぱり正しく噛めるようなものがいいって言われてます、うんうん、であの例えばあの離乳食に関しても、はい、親がもうスプーンでプンプンプンってあげちゃうと、はいはいはい、子供がパクって食べないんですよ。こうベロにお母さんも口の中まで持っていって食え食えみたいにしちゃうと、逆に子供があの口でこう受け取るっていうことができなくて、ベロからも動かしていっちゃったりすると口の周りの筋肉が鍛えられなかったりとか、どれぐらいの量を食べていいか分かんない子が育っちゃうので、あの離乳食のスプーンの上げ方から本当は大事になってくる。
これ離乳食講座通いました、
うんうんうん
う
ん、
そう、これね結構初めて知ったんですけど、こうやってついついお母さんって口に放り込んで上唇にこうやってすりつけ口の中に入れちゃうんですよ。だけど言われたのがこうやって下に置いてあんってやるの待ちなさいって、衝撃でした。これ
はねすごく大事なこと
なんです。大事なんですね。
でも全然確かに習うまで意外とわからな
くて、ね、
もうなんかすりつけてもう早く食事を終わらせて片付けようみたいな、
入れろ入れろみたいなな
っちゃう。
そうそう、
うんうん、あとね手づかみができるような、うんうん、あのね、この机なんかも揃えて、うんうんうん、あの子供に手づかみさせて、
うん、
まあ、汚れてももうしょうがないから
仕方
ない、うんうん、あとこうちょっと自分でも持てるような野菜スティックだったり何かごぼうだったりこうかましたりで、はい、それ最初にこう練習させましたね、
うんうんうん、このあの硬いものを食べさせちゃいけないと思ってるお母さん結構多いと思うんですよね、うんうんうん、
おにぎりとかめっちゃちっちゃくとかね、最初
そうなの、なんていうのか、市販の離乳食って何歳になってもドロドロなわけ、うん、
へ
でも、はい、あのあ赤ちゃんでもある程度の硬さがないと食べない子もいるのよ、
うん、
でも食べないの、
は
いはい、なんか柔らかいものがいいと思ってあげてても、うん、この子食べないの食べないのって言ってるものを硬さがあるものをね、うんうん、あげると食べたりとか、
なんでそうなんですかね。
なんか離乳食はいろんなクレームとかが来ないように、 あえてちょっと1個下ぐらいで全部ドロドロにしてるらしいんです。
あ、
食べる発達の感じとか飲み込める機能とかも人によるから、
はい、うん、だから全年齢が大丈夫なように、
そうかそうか、1歳って言ってもその大きいですもんね。
そうそう、1歳だったらもう7、8ヶ月ぐらいのドロドロさで統一してるみたいな、
うんうん、そうかそうか、だから1歳ギリギリなんだろう、2歳直前も1歳だけど違いますもんね、うんうん、じゃあもうそっか、大変ですね。そうなるとね、
だからそれ知らない人がすごく多いっていうか、子どもの食事って歯の歯とか、うん、顎の発達のためになんか何を気をつけてあげたらいいのかなっていう、この歯医者さんからのなんか注意点じゃないけど、知っといた方がいいこと、
知っといた方がいいことはこう、うん、あの年、例えばもう年齢に応じたものをあげるんじゃなくて、うん、このちゃんと本人が食べれるようになってたら次のステップに進むみたいなのがこう離乳食の指導では大事で、もうずっとお母さんがこう唇にもうスプーンでずっと持ってってきて、あのちゃんと口の周りを動かしてないような子って結構ずっとドロドロ食べてるんだけど、うん、なのでこう1歳半の食事をあの幼児食をこうまあ食べるっていう時にこの一個ずつステップをクリアしていくっていうところが、なんか口がこう前後に動いてるのか左右に動いてるのかとか、
口元の動きをちょっと観察してみる、癖をつける、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
食べる姿勢とかも大事だったりしますか。
姿勢も大事です。で姿勢もあの例えばちょっと年齢が上になってくると、はい、こう足をしっかり台につけて食べるだとか、
足をしっかり台につける、
うん、 なんであの椅子もちょっと調整して、うんうん、だんだんすぐ椅子って変わるじゃないですか。
変わりますね。なのでそれはなんか足裏がどうとか膝の角度がどうとかありますか。
角度まではなんですけど、
ちゃんと足がお母さん多分見た感じ判断がつかないっていうか、うん、足裏がついてればいいんですか。
足裏がついててたら大丈夫です。
じゃあブラブラしてたりとか、うん、あとはバンボとか足上がってるじゃないですか。
あ、バンボね。あ、バンボそうですね。
もっとちっちゃい子とか、
うんうんうん、なんでもっとこう年齢が上になってくるとちゃんと足台をつけて座って、
足がつくようなものを使いましょう、
ね、
うんうん、はあ、なるほど。これ結構ね大事なんだろうね。
なんで、うんうんうん、バンボそうですね。私だったら多分バンボ食事あげるときには使わないけれどもね、足をちゃんと裏つけたいから、
うんうんうん、
かといってバンボってちょっと一瞬じゃないですか、うんうん、この1歳
なる前
なの、なんで、うん、そのね段階ってまた食を楽しむみたいな段階だから、そこまで気にしなくてもいいのかなみたいなのはあります。いろんな食事をちょっと慣れてみて、
うんうん、楽しく食事は楽しいって思ってもらうのが大事。そうお母さんついついさ、目くじら立てて食べさせなきゃになっちゃうじゃないですか。
なんか食べるのっておじいちゃんおばあちゃんも一緒で、なんか病院とかでも食べさせ方、あの専門がいるんですけどね、はい、いて、このおじいちゃんおばあちゃんにこうバッて食べさせる人がいてさっき言ったの同じ、
は
い、
の放り込む、
放り込む、うん、でも一緒なんですよね、うん、年齢重ねてもこう 食べさせ、あの食べてもらう方法って、
うんうん、
で車椅子の人も足つけてなきゃいけないっていうのは、うんうん、年齢関係なく一緒だなっていうのあるので、姿勢もねやっぱ全部共通するんだなっていうのはありますよね。
そうか、おじいちゃんおばあちゃんも一緒なんだ。
まあ人間、
まあ、人間ですからね
人間ですからね人間だものね。
でもね、口にこう何かこう入れた時にベロを引っ込めたりする人と、
はい、
出したりする人となんか人によってちょっと反応が違った
り、いろいろ違いますもんね、
そうなんですか。
なんかね、言語聴覚士のセミナーを受けた時に、はいはい、人によってこうあの反応が3パターンあるから、それをちょっと注意した方がいいって言われてて、
あ、それはお年寄りの話ですか。
いや、もう人間全員で、
人間全員、
例えば歯の治療してても、うん、この水が飲み込めない人がいるんですよ。
へ
なんかこう歯の治療でこの水出るじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
そうですね。人によっても年齢何でもなくても、ね、うん、どの年齢でも苦しいみたいな言う人もいるし飲み込めない人がいたり、
へ、それってベロが下がってるんですか。
なんかね、あのこう口をベロにこう刺激を持っていくとこうあのベロの反応がおかしい人がいるんです
よ。
20% ぐらい本人
コントロールできない反射みたいな感じ、
反射お、なんかベロの反射みたいなのがあると苦しかったりするみたいな。
うそういう人はどういうふうに対応するんですか。会社では、
歯医者ではもうあんまりこう口を長時間開けるときにブロック、あの歯と歯の間にかませるものとかあるんですけど、うんうん、そういうの苦しくなっちゃうから入れないで、あのその人の呼吸に合わせてやってあげるとか。
あ、なるほどね、うんうん、じゃあそれが苦手だからって言って、だからそういう人歯医者さん行かなくなるじゃないですか。だって苦手だから、
あ、苦手で苦しい、この削ったりするのできないとかいう人もいるから、うんうんうん、そういう人はもう
対応してくれる。
そうですね、まあ、
でもそういう対応ができるところはですね、
うん、そうそう、歯医者さんを選びなさい
って、う
ん、
そうですね、
選びなさいとか
選びなさいっていうのはね、そういうことですね。
泉崎ファミリー司会行こう
っていう、めっちゃ噛んだね最初っていう、まあね、対応できる人がいないとなっていうところですけど、はいはい、ちょっとさっきの、ね、はい、歯のね、はい、せっかく自分にできたので、はい、ちょっともうちょっと話していいですか、
はいはい、
さっきのっていうところで、なんかあの自分はそんなになんかがっつり虫歯とかはなかったけど、はい、まあ、15年ぶりぐらいに行って歯石が溜まってましたと、
はい、
で、まあ、血が出たりとかする状態もあって、はい、まあ、それ自分は歯科としてましたけど、はい、で、まあ、実際行ってチェックしてもらって、こう麻酔をかけながら 4ぐらいかなの深さのところに歯石を取ってもらって、はい、っていうのをやったんですけど、今後そういう人がいたときに、
はい、
今後自分のような人がいたら、はい、その子どうやって進むんですか。一回取りました、
はい、
で
歯石を
歯石取って炎症が慢性炎症が減ってきて、
うんうんうん、
でしたら今後そのケアとかは普通に磨いてればいいんですか。なんかあの歯磨き以外にやんなきゃいけないこととか、うん、気にすることとかってあります。
あ、そうですね、で、うん、今みたいにこの麻酔をしてのお掃除っていうのは、うんうんうん、例えばこのメンテナンスって言ってこの歯の治療、虫歯の治療とか歯の掃除の治療が終わって毎回するものではないんですよ、
うんうんうんうん、
1年に1回くらいしっかり待たず歯石が溜まったら根元の方麻酔して取っていこうねっていう形になる、う
ん、なんかフラットな状態に戻すみたいな感じ。
い 一旦この炎症を全部取り切ってこの歯茎がまだやっぱり4ミリのところとか残ったりするかもしれないんですけど、
定期的に集中してやる。
そう、そうですね、うんうん、この歯の掃除ってこう、14本で分けて掃除できるって言ったじゃないですか、うんうんうん、でもそれ以外にこのまだ重症な場合は4本ずつ掃除していくんですけど、うんうん、そこまでやっちゃうともう2、3ヶ月かかっちゃうんですよ。予約の兼ね合いとかもあると、うんうんうん、2、3ヶ月かかっちゃうんだけど、毎回の治療のたんびにね、うん、あの2、3ヶ月かかったら、うん、もうずっと1日通ってしまうことになっちゃうので、うん、しっかりそこまでの掃除をしたら、うんうん、まあ、年に2、3回ぐらいは、うんうん、あの歯茎の上の掃除とか、はい、歯ブラシの点検とかでまた来てもらって、うんうん、で1年ぐらいごとにまだ歯石がたまるようだったらもう一回麻酔をしての掃除をやってっていうところですかね、はい、
しっかりやってれば歯石たまらないものなんですか。やっぱり多少は、
多少は 4、5ヶ月ぐらいでたまりますね。
たまるんですね、
うんうんうん、そんなスパンでたまるんですか。
たまります、もっと早くたまる方もいます。
あ、そうなんです
ね。人によってたまりやすさは違うんですか。
人によってたまりやすさは違います。
これはなぜ、
ですね、この歯石のがたまりやすい食事とかもあったり、はい、あと歯並びの形とかでたまりやすかったり、特にベロの前歯、ベロの内側が一番歯石がたまりやすいんですよ。
ベロの内側、
あ、ベロの感、
この前歯の下の、
そうそうそうです
かね、ベロが当たるところですか。
そうそうそう、そこは一番唾液も出るところだし、うん、唾液のこの、唾液の中にこの歯石になる物質っていうのがあるの で、
そ、 うなんですか。
そこがやっぱ一番出やすいんですよ。
唾液の成分が歯石になりやすいのの原因、はい、初めて知った、は
い、なんでそこの入り口が一番歯石ができやすいので、そこはやっぱり3ヶ月ぐらいでちょっとずつ溜まっていったりするんですね。
なるほど。
他はなんか歯周ポケットが深いところとかが歯石が溜まりやすいので、うんうんうん、そこの部分をチェックして取っていくような形ですね。
1回じゃしっかり取ればそうやってね、
そうですね、
ぐらいで済むってことですね、
うんうん、1、2回の治療で済むっていう感じですね。
まずどんぐらい溜まってるのか気になるよね。
気にすんな気にすんな
だけでね、そう、はい、今自分が見てもらってますけど、
はいはい、あ、ちょっとメッセージが来てますよ、はい、いいですか、ちょっと、はい、読みますね、はい、ラジオネーム、はい、のんのんべいさん、これ酒飲まなのかな、のんのんべいさん、今日のテーマめっちゃ気になると、はい、スマホの前から動けません、はい、ちょうど私も歯医者行ってます、はい、
う
ん、私は飲むのが好きなんですけど、
そうだろうな、
はい、年々居酒屋のサキイカが引っかかるのが悩みです。
サキイカ天ぷらですね。
歯を直して美味しくご飯が食べたいので、あ、せんべろ希望です、だって、あ、ごめん、これせんべろ希望なんだって。
せんべろ希望ね、
ちょっと待って、でもこれ今年齢が年々サキイカが引っかかるらしいんですけど、こうやった
ちょっとずつなんかスキッパとかって増えてたりするんですか。
年齢とともに骨がどうしても痩せてくるので、うん、歯っていうのは、ね、ずっと動いていくんですよ、はい、
なので歯って動いてるんですか。
そうなんです、はい、歯って歯並びがどんどん崩れていくんですね、
は
い、
年齢とともに。それが普通なんですか。
そうです、そうです、50、60、70とどんどん、あ、歯並びちょっとずれてきたなっていうのは、うんうんうん、この辺りの骨が痩せてくるからなんですよ。
あ、なるほどね、仕方ないことですか。そうです、それは。そう、どうしたらいいんですか、うん、歯磨きをしっかりすれば防げるというわけでは
ない
んですね。で
も何か崩れてしまったところっていうのは、うん、例えば噛み合わせがすり減ってきたりとかしてしまうんですよ、はい、うんうん、どうしても歯も消耗品なので、30代の人の 歯の頭の部分と60代、うん、70代っていうのはもう半分ぐらい擦れてしまってるんですね。で、擦れたまんまにしておくのか、はい、それともこうそれをちょっと差し歯で回復させてあげるのかなとか、擦れた状態にすると顎が後ろに下がって顎関節を圧迫して顎関節症になったりとかするので、何か経年変化で劣化したものを何かでこう補うっていうことをしてあげると、それ以上の崩壊は防げるかなと。
消耗品っていう意識は持った方がいいってことですね。
噛み合わせが強い人とか歯が割れたりするんです
よ。そうですね、歯ぎしりしてる人とかね、うんうん、いますもんね。
マウスピースしたりだとか、
大切に ね、 そのね、うん、今は良くてもね、うんうん、この先ね、うん、何十年か、今人生100年時代ですからね、
50、60となってくると本当に歯も消耗してますから、
ね、ちゃんとそのね、
うん、まあ、できるだけケアしながらね、はい、消耗品だと思ってやってもらえたらいいかなと思いますけども、いや、なんだかんだですね、
時間来た、
あとね、
4分
ぐらい、早いですね、
は
い、一旦ちょっと CM しようかな、はいはいはい、
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。Your radio station. FM Naha.
耳から取れるミミクスイラジオ。スラジ
ー。スラジー。ミミコ先生すいません。びっくりさせるっていう。ちょっとね、すごい今可愛い感じですよね。ちょっと。大丈夫ですよ。髪ぐちゃぐちゃになっちゃう。
ミミコ先生さ、なんか、私前の収録の YouTube 見た時にはさ、わあなんかすごいなんか、院長先生っていうか、しっかりした方だなと思ったのに、喋ったらなんか全然意外、うん、なんか可愛らしいなんか、
は
い、
今日の今の反応 YouTube で見てほしい。
急に。まあ、うん、そう、そんな感じでですね、うん、
はい、
なかなかいろんな話を聞けましたけれども、
はい、ありがとうございます。
もうあの1時間収録、
ね、そうですね、来週分もあの由美子先生がゲストで来ていただきますので、はい、来週もお見逃しなくということですね、
は
い、
次回はあの私のこの親知らずの話とか、うん、
はい、
なんかこの子供の歯ブラシとか、
うん、聞きたいこといっぱいありすぎてね、
ちょっと YouTube 見てる方は、はい、あの次の週もちょっと続けてみてください、
うん、はい、YouTube っていうか多分あの Facebook とかね、
Facebook ライブ配信、
ライブ配信してますからね、うん、よろしくお願いします。はい、クスラジアですね、スポンサー紹介しますね、うん、この番組は泉崎ファミリー歯科、チュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、婚活アロマサロン&スクール、ベルガミアスターズの提供でお送りしました。いやー、由美子先生、1時間話慣れてきましたかね。
はい、ちょっと慣れてきました。
友純だけのが話し相手より話しやすいんじゃないですか、
うん、本当、
まあまあね。
何人もいる方が
そうですね、はい、今今日はあのメンバー全員いるので、あの収録スタジオに5人いるっていう状況ですね。
由美子先生の講演会みたいな感じになってる。
確かに講演会だ。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。
はい、はい、ということで今日 の、はい、あのプレゼントもね、
あ、そうそう、
さっきののんの
んべいさんにね、
せんべろチケットをプレゼントいたしますので、
はい、
後ほどメッセージで送りますので、はい、のんのんべいさん送って、
よろしくお願いします。
楽しみにしててね。
はい、というわけで
この番組はあずあずこと能見あずさと、
店長玉順こと玉城順
と、
泉崎ファミリー歯科の由美子先生が
お送りしました。
はい、ありがとうございました。
また次回もお会いしましょう。
また来週。